ないっしょ。
そんなことないっしょ、第121回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。早速なんですけど本宮さん、
はい。
今回ですね、お便りを一通いただいておりまして
ですね、
はい。本宮さんからちょっとご紹介していただいてよろしいでしょうか。
いいですよ。こんにちは、ミーと言います。いつも楽しく拝聴しています。先日の配信で明日ママがいないのスポンサーが降りてしまったという話をしていた件で意見があります。我々そんなリスナーはスポンサーを降りたわけではありません。ぜひ提供読みを復活してください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます
ね。
ということでね、ミーさんからこんなお便りをいただきまして
ありがとうございます、
ね。どういうことか分かんないっていうリスナーさんもね、中にはいると思いますんで、
最近のリスナーさんだともしかしたら分からない人がいるかもしれない、
は
い。
定休読みって何なんだと、
うん、
このそんなことないっしょのこの番組で
まあまあまあ、ははどれぐらい経つかね、やらなくなってね。
ね、ね、見るとね、7月、去年の7月25日配信の116回が最後なんですよ、この定休読みというのをやってたのが。
じゃあまあ半年前ぐらいかな。
そうで、うん、それ以降をしてない。だから何回だ、ね、今回121回だから、3回4回か、
うん、
4回ぐらいはやってないんですよね。
そうだ、あれから4回しか配信してないのか。
配信してないんだよ
そうか。
でね、まあ、ちょっと簡単にご説明しますと、うん、まあ、我々のねこの番組にもう企業さんがお金出して提供をしてくれてるとかではなくて、
うん、そうね、
そんなわけはなくて、
うんうん、
ね、してもらいたいけど、
それはないな、
なかなかそういう話もなくじゃあ何をやってたかっていうと、たくさんこんな感じでミーさんみたいにお便りを毎週毎週いただくわけですよ、
う
ん、我々
そう、ね、
こんな番組でもね、ありがたいことに
嬉しいよ ね。
でだからといってね、全部のお便りをご紹介できないのもあって、
うん、
これは申し訳ないなと、せっかく、ね、いただいたのに何もご紹介しないで終わるというのも申し訳ないなっていうのもあって、
うん、
このオープニングの最後のところに、
うん、
提供読みというのをスタートしたんですね。でこれは何かというと、いただいたお便り、ね、たくさんある中で、お名前だけでも、内容はご紹介できないけどお名前だけでもここで、ダダダってご紹介をして最後オープニング終わるということをやってまして、これどういう意味かと言いますと、我々にお便りを皆さんから、ね、もらったことによって我々が元気を提供してもらったっていう勝手な解釈をね、
そう
しまして、
元気もらえるわけよ、
お手紙もらうとね、嬉しいんだよこれは、お便り
ねえ、そうそうそう、
あのね本当にね、何かツイッターで何か一言声かけられるとかよりも、
うんうん、
なんかメールとかの方がすごく嬉しい。
やっぱりなんかこう一手間かかってこう文章考えて送ってくれてるって感じが嬉しいよね。
そうそうそうそう
そうそうそう。
なので ね、うん、こういうのをずっとやってて、これすごい続いてたんだよね。
なんだよ、いろんな企画やったけど比較的仲が続いてたね、これは ね。
これは続いてたんだよね。で、うんうんうん、なんでやめちゃったかっていうと、
うん、
配信が不定期になったから。
そうそうそうそう。
どこまで読んだかもうよくわかんないから、もうとりあえずやめとくかと。
うん、
いうのでやめてたんですが、
はい、
せっかくねこうやってミーさんこういうのをいただきましたんで、
そうだね、
今回から復活したいと思います、
うん、頑張りましょう、
はい、ということでリスナーの皆さん分かってますね、お便りをくれなきゃダメ、一言でもいいですからね、
まあね、
ね、面白かったよ、つまんないよとか、
うん、
ね、何でもいいんで、
ぜひ相変わらず不定期配信ではあるんだけど、次の配信までの溜まったやつを読むからね。
そうそう、1週間、2週間ぐらいを最長にしたいね、空いたとしても。
そうだね、そうだね、
2週に1遍ぐらいは配信したいと思ってますんで、
うん、頑張りましょう、
ね、ぜひ感想でも何でも、なんかクレームでも何でもいいですから、
名前呼んでほしいから、それでもいいんだよ。
そうそうそう、
うん、元気だよ、面白かった以上って
そんなんでも全然いいんで、うん、ぜひ、いただければなと思います、
はい、
ということで、
はい、
久しぶりに、
久しぶり
でございますんで、このね、前回117回以降にいただいた、リスナーの方の、お名前を今から本宮さんに読んでもらうんですが、
はい、
これねやっぱり複数く くれてる方もいるんで、
あ、同じ方がね、
はい、それはもう1回でカウントさせてもらって、はい、お読みしたいと思いますんで、
おい、
久しぶりなので噛まずに流暢にお名前なんか絶対間違えずに
大丈夫だよ、
お願いいたしますね、
はい、
ということでよろしくお願いします。
この番組は NEEO さん、エンターさん、大阪のオラフさん、バロンさん、たくみさん、ミツバチプンプンさん、野の地蔵さん、マーボーさん、チギーなメガネさん、ミーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
元宮さん、
おーい、
久しぶりに提供読みをやってどうですか。
なんかね、うん、嬉しいね、やっぱりね、
嬉しいですか、
うん、噛まずに言えたし、
噛まずに言えたし、間違えずに言えたし、
多分間違ってないと思うけど、
ね、うん、皆さん本当にあのいいですよ、お便り全然くれていいですからね
全然くれていいってのもあるんですからねどしどしください、
ね、一応あのメールアドレスここで言っときますね。
あ、はいはい、
そんなやっとマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク数字の 0438.jp になっております。
お、
はい、このメールアドレスにいただくか、もしくは、そんなプロジェクトのホームページのそんなことないっしょのページに飛んでもらって、右の方に感想を書くホームが、簡単なホームがありますので、そこから送ってもらっても
大丈夫よ。
大丈夫でございます。
ちゃんと読むからね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、あのね、
なんだい？
ほら、元宮さんのお子さんが今何歳でしたっけ？
今0歳の6ヶ月だよ。
ね、かわいいかわいい女の子。
もうちょっとで7ヶ月だ。
あ、もうなんだったらそろそろ喋り始めるんじゃないかな。
もう、いや、喋るのはもうちょっとあれだけどね。あれだよ、四足歩行しだしたよ。
お、すごいじゃないですか。
あれさ、
やっと手足が生え始めましたか。
そうそうそうそう、足がね、先にニョニョって生えてね。そうそう。
で、
いや、これ以上続ける？
続けない。
いや、なんちゅうんだろう、ハイハイの状態で、うん、動けなかったんだけど最初はね、うん、手をういってこう伸ばして体をエビ反らすんだよ、うつ伏せのままね。
はいはいはい。
で、そうするとね、ちょっとだけお尻がその勢いで下がるんだよ。それをね、繰り返しているうちにまずバックをするようになるんだよね。
ああ、なんかそんな感じだった気がするね。
そうそうそうそう、うん、そのうちにね、あの、なんちゅうんだろう、あの iPhone とかね、携帯電話大好きなのよ、
うん、
で、もう見つけると、うん、もう触りたくてしょうがないのね。
食べ始めるよね。
そうそうそう、あ、もう食べる気満々で近づくと、うん、もう口が半分開いてるのさ、
うん、
ね、で、前の方に置いておくと、それが取りたくてね、うん、前進し始めるようになってね。すごい。
そうだ。
今はもう、あの、ものすごい勢いで前進し始めて。まだね、うん、腹はちょっとくっついてるけど、エッサホイサ、エッサホイサ前進するようになりましたよ。
いやー、でもあれだよ。早いよ、そっからもうすぐ捕まり立ちしてね。
そうだね。
もう、多分3日後ぐらいにはスキップぐらいやってると思うよ。
危ないな、危ないな。うちね、まだ板間だからね。竹内さん、竹内さんのとこ板間？
あのね、板間っていうかフローリングなんだけど。
おお、フローリングな。
都会ではね、フローリングって言うんだよ、ああいう。
おお、そうだったのか。ハイカラやな。
でね、あの、なんだけど、一応あの、ほら、ホームセンターとかさ、
うん、
行くと売ってるじゃん、なんか、なんか。
でしょ？太陽みたいなやつでしょ？
いろんな絵が描いてあってさ、くっつけてさ、うんうん、カラー。綺麗なやつ、
あ
れをね、買ってきて引いてたんだけど、
はいはいはい、
あれ食ってたな。
あ、そうでしょ、そうでしょ。
食ってたら端の方がね、かじったとかいっぱい
うちなんかもう、あの、テーブルにこう、ほら、座らせるでしょ、椅子で、
うん、
固定するんだけど、テーブルの端っこをガリガリガリガリかじり出しちゃってさ、
ね、何でも口に入れっかね。
そうそう、人の指もかじるしね、
うん、
2本下の歯だけ生えてんだけどさ、痛いのよそれが
意外とね、
うん、痛い痛い痛い痛いってなるから、そう
ね、それほら7ヶ月はそんなもんです
よ。 そう ね,
ね,
そう
ね7ヶ月の女の子はそんなもん。うちの娘はほら4歳だから、
もうそんなのとか
ね、4歳、4歳になるとねすごいよ。どうなるか教えようか、
え、あの4年後の知恵を。
もうね、あのね、びっくりするよ、あのね、うん、突然ね、
うん、
もう普通に、もう4歳だから普通に喋るんだけど、
うん、
普通にね、明日地震なの。
ね、もうね、4歳児は何、予知をする。
予知をする。
マジか。
明日地震なのっていうの。で、何か分かんないじゃん、
怖い、
明日地震なのって思ってたんだけど、
うんうん、
違うんだよ。あのね、保育園でね、
うん、
あのその日に、
うんうん、
あの先生に明日避難訓練があって
そういうことか、
地震が起こるからっていう話をされているらしくて、
ビビるわ。
であの会社終わって迎えに行って、保育園迎えに行って、うん、車の中で明日地震なの。
はしょるね、
はしょる、すごいよ、明日地震が起きるらしい。
それはすごいな、
ね、そうなるから。
そっか、そこまで喋るんだね。
そこまで喋るから、
もう、あ、そっか、そっか、保育所行ってんだもんね。
そうそうそうそう、
いやいやいやいや、4年後はそうなるんだな。
あとね、あれだよ本宮さんね、
ん
あの保育園に入れるのに、
うん、
ほら本宮さん、ほら何、北海道の知床、
お、知床の方だ、
なんだかかんだかってとこでしょ。
だんだん
で、そっちの方の事情は分かんないけど、
うん、
保育園にねまず入れない。
あ、そうなの。
早めにね、これは手打っとかないと。
ああ、空きがねえってか。
うん
うん、
元宮家は何、あの共働き。
いや、今んとこ奥様は子育て専業、
ね、それはでもほら1年後とか、
うん、で保育所入れるんであれば、うん、ほら働かないとダメでしょ。
そうそうそう、普通逆だけどね、働いてるから保育園なんだけどね。
まあまあまあまあ、うん、で幼稚園もうちの町に1個あるんだけど、うん、まだどっちに入れようかっていうのはまだ決めてないんだけれどもさ、うん、気持ち的にはね、なんとなく保育所がいいなーっていう気がしてるのよ。
そう、うん、でもね、
うん、
僕は、
うん、
このなんていうのかな、その旦那の稼ぎ的に共働きをしなくても済むんであれば、
うんうんうん、
幼稚園というか保育園とか幼稚園に入れずに、
うんうん、
幼稚園だと、例えばなくて5歳6歳とか2年間ぐらいでしょ、うん、
そうね、
で僕なんかほら自分は小さい頃1年しか幼稚園行ってなかった。
おお、そうなんだ。じゃあ何、5歳の時
じゃあ6歳だよね。
あ、もう小学校に上がる前の年か。
前の年1年間だけだ
よ。おお、そうなんだ。
そうだ、あのね、結局親と一緒の時間はやっぱ大事な気がするんだよね、
うん、あ、まあね、
うん、
それは大事だよ。だ、ただ、うん、なんちゅうだろう、お友達が増えるのはいいなっていう気がする。
あ、そうね。だからうちの娘は、
うん、
ほら保育園でちっちゃい子とか、うんね、上の子とか、
うん、
と一緒にいる時間が多いから、
うんうんうん、
やっぱりあれだよね、どっかほらデパートとかさ、
うん、
行って、何かほら遊び場あるじゃん、子供の。
ああ、はいはいはい、
広場みたいな、ああいうとこ行ってもね、うん、結構ね、
うん、
普通にあれだな、なんか仲良くしちゃうな。
ああ、
そういうのうまうまいなって気がする。
そういう保育所とかでさ、他の同年代の子とワイワイっていうのがないと、ちょっと人見知りしちゃう子になっちゃうのかなとかさ、うん、そういう心配もしてるんだよ、
うん
うん、だからある程度
僕みたいな子になっちゃう可能性あるからね、
気をつけないとね。
気をつけないとね。
気をつけないと。いや、俺もね、あれだよ。ね、保育所はね、俺2年しか行ってないから。
ああ、はいはい。
俺も実はそんなもんなのよ。
はいはい。
で、意外に俺も保育所、でもね、保育所ね、2年のうちね、うん、半年ぐらい行ってないんだよね。登校拒否。
登園拒否。
登園拒否をして。で、なんかほら、うちの親がさ、うん、お便り帳をね、御所大事に取っておいてくれたのを、
うん、
大人になって読んだんだよ。そしたらね、富谷くんは、うん、先月は2回ぐらいしか来てないので、なんかそのお金が少し安くなりますみたいなお手紙が書いてあって、
あ、そうなの。あのさ、
うん、
あのさ、そのお便り帳といえばですよ、
う お便り上、ね、今やり取りしてるやろ。
あのね、保育園も、うん、今はねもうやってないの。大きくなるとほとんどないの。そのやり取りみたいなのないの本当に。で本当にその重要なことしか書かないんだけど、
うんうんうん、
その小さい時まだほら子供がまだ言葉喋れないような時期は、はい、
うん、
ある程度家でどんなものを食べさせてるとか、
はいはいはい、
保育園でどんな様子だったのかっていうのが、
うん、
結構ね事細かく、もうそれこそ体温から何から、
あ、そうだ
ろうね、結構ね毎日書かなきゃいけないので、親から一言書いて、うんうんうん、書いて保育園の先生からも一言あってみたいなのをね、うんうん、結構ね事細かく書くわけですよ。
あ、お互い情報交換しとかないとね。
で、結局ほら前の晩とか朝とか何食べたって全部書いてあるわけでしょ、
うんうんうんうん、
でさ、その1年間のそのお便り帳をさ、
うん、
うちのこれが言ってる保育園の先生がさ、
うん、
なくしやがって、
それはちょっとありえねえっしょ。
そうで、まあ、一生懸命探してくれて、
うんうん、
で、まあ、結局出てこなかったんだけど。
あら、そうなんだ。それでも先生も大変恐縮でしょ
う。そう、だってさ、それってさ、もう言っちゃえばさ、
うん、
もう個人情報の塊じゃん。
そうだよね。
家で何食わしてるからさ、どんな様子だったかとか全部書いてあるわけじゃん、うん、
そうだよね。じゃあ、なんちゅうんだろう、ほら特に仕事とかそれで必要なものじゃないけど、大切なほら小さい頃の、ね、記録だからね、
う
ん、
そういうのもあるしね、
うん、
ちょっとね残念だなっていうのはあったよ。
それはショックだね。
でね、でね、でね、うん、その子供の話で、これからね本宮さんの子供大きくなってくると、そのうちね、あの本宮さんとかもう来てるかな、下手したらもうそろそろ来てるのかよく分かんないけど、
何何、
あのお便り来ますから。
お便り、
家にね子供宛てに子供の名前でお便りが来ますから、
うん、え、誰がくれるの。
ね、島次郎くんが
あれかな、勝手に送りつけてくるんだ。
送りつけてくる。
マジか。
でね、あのね、うまい、これうまいなって思ったら、ね、つい最近も来たのよ。
おお、
ね、
島次郎、
そろそろ年中さんだねなんつって、
へえ、
そこにその子供チャレンジの案内がいろいろあるわけね、うん、
はいはいはい、
要は4月からこれを取るとこんなものがついてきますよ、
はいはいはい、
でこのこれはこうやって遊ぶんですよ、で毎月こんなのがみたいなことをね。
しばじろうってあれか、こうお勉強をするやつか。
そうそうそう、小さい子のお勉強とかのやつですよ。
なるほどね。
で子供チャレンジっていうのを、
うんうんうん、
その買ってねっていう案内、要は DM でさ、
あ、まあね、来るんだ。
でね、こううまいなと思う、うん、DVD が入ってる。
そうなの。
DVD が1枚入って、もう子供は見たがるわけだ。
そうだよ。とりあえず何入ってるか見るやね。
でね、うん、どうもね、このね、この4月から撮ると、なんだっけ、ナゾリンマシンっていうのがね。
ナゾリンマシン。
そう、これ何かっていうと、うん、なんかね、なんかね、文字が書いて、ひらがな書いてあって、その上に透明なシートをかぶせて、うんうん、そこに、水星のマジックでなぞるの、うん、その
文字はははは。
で、まあ、消せるでしょ、簡単に、うん、で書いて消して、でお家の人にお手紙を書こうみたいな、ね、でそのお手紙もあの好きとかなんだけどさでそれ の, あの、うん、紙でできたサンプル、これぐらいの大きさですよっていうサンプルと、
はあ、
でそれ の, あの遊び方とかこんな内容なんですよっていう DVD なのよ。
すごいね。
でこの DVD を子供が見たいって言うから見せるのよ、
うん、そ欲しいって言うだろう。
そうすると、うん、この島次郎がさ言うのさ、
うんうん、
あのね、ナゾリンマシンがみんなの家に届くよ。
うわ、来たね来たね来たね。
もう子供は届くと思っちゃうんだそこでだって島次郎が言ってるんだもん、届くって。
そうだね、島次郎は嘘つきだってなっちゃうからね、うん、届かないと。
でも実際にはこの子供チャレンジを契約しないと届かないんだよ、家にはね。
そうだよね。島次郎汚ねえな、あいつ。
汚いでしょ、やつやり方が汚いでしょ。
ちょっと子供を騙してんな
ね。
いやいやいやいや、
そういうのなんか買ってた、小さい時。
いや、一切買ってもらえなかったよ。
そういうのなかった。
あのほら、学研の科学ってあったっしょ。
はいはいはい、
あ れすーげー友達が買ってもらっててね、うん、いろんな風呂くっついてくんだよ、
うん、ついてくる、ついてくる、
アリンコを飼育するセットとかさ、
いいねいいねいいね、
そうそうそう、でもう指をくわえて見ていたけど一切ダメだったね、うちはね、
あーダメだったか、
そうそう、
僕もだなかったな、
あーそっか、
なかったけど、
うん、
なかったなでもね、なんかね、あの、うん、ほらちっちゃい頃だから、
うんうん、
4歳5歳だからちょっとしたさ本屋さんとか行くとさ、
うん、
あるじゃん、勉強の本みたいのが、ノートみたいなやつが、
あ、はいはいはい、
簡単なほらあの迷路とかさ、
うんうんうん、
そういう線引っ張ってきましょうみたいな感じのやつとかっていう、ああいうのはね、うん、買ってくれてたな、
あーそっかそっかそっか、う
ん、で結構その迷路とかなんか謎解き的なやつが好きで、
うんうんうん、
だからそういうの好きでね、今でもだからそういうの好きだよね、なんか、
やっぱちっちゃい頃に経験したことっていうのはなんかやっぱり大人までそういうのはずっと行くんだろうね、そういう趣味みたいなね、
うん、子供すごいよ、すごい、あのなんかさ、
うん、
一回何か見ると、
うん、
丸暗記で覚えちゃうからね、
あ、それはある、子供なんかすごいよ、
すごいびっくり、
俺ね、あの弟がさ、うん、まあもういいおっさんなんだけど、うん、幼稚園の、まあ、保育所とかよちっちゃい頃だよね、うん、ほら「ドラゴンクエスト2」
はいはいはい、
すっげえ長い復活の呪文あったじゃん、
あれ覚えたの、
あれ丸暗記しちゃって
そうだ、
であの本当にでひらがなもロクスポ読めないのに、うん、あの俺のあのほら「ドラゴンエ2」やってるとさ、うん、一冊ノート出来上がるじゃん、復活の呪文も、うん、
はいはいはい、
それの真ん中ぐらいのところを丸暗記しちゃって、あのレベル5ぐらいのやつをひたすら復活の呪文覚えて打つんだよ、でそれでとあの戦って、うん、もうすぐ死んじゃうわけ、
うん、
たらもう一回打ち直して何回も何回も遊んでんの、同じレベルを、
へえ
子供は恐ろしいなと思ってね、
だってあんなだって意味がない、
そう、モケモケマーとかさ、
へ、
それ確か50何本じゃあったはずだよ、あれドロップ2って、恐ろしい、だってだ、まだあれでは3人目の王女を助け出す前のレベルの頃だよ、そう
そうなんだ、
子供はすごい、
じゃあさちょっとさ、そうやってさ楽しい話ばかりはしてられないからさ、
もうちょっと楽しい話しようぜ
ちょっと僕の愚痴を
愚痴か、
今週の愚痴タイムに移っていい、
しょうがない、1個だけ聞いてあげよう、
あ、じゃあその前にさ、その前にほら笑っていいともやってる、北海道で
笑っていいともはやってるよ、
やってる、やってる、
うん、
笑っていいともが3月いっぱいで終わるっていう情報はもう北海道まで行ってる、
ね、河原版で届いた、
河原版で届いた、うん、終わるでしょ、
終わるらしいね、
ほら後番組
なんかもう決まってるんでしょ、
そう決まったっていうのがあったじゃない、
なんかファーンと聞いたけど何やるの、
どうもね、
うん、
ね、後番組はなんか情報バラエティっぽいようなのをやるらしくて、
あ、そうなんだ、今、うん、でも他のチャンネルも似たようなのやってるよね、うん、今
ね、司会が月曜から金曜まで日替わりでいろんな人がやるんだって、うん
う
ん、
誰誰誰、
いろんな人が、
いろんな人が、あ、
それが、ね、うん、誰だっけ、俳優の最近やたら出てる人、
俳優であ
の子役から坂上忍さんとかね、
はあ、はあは
あ
は
あ、あとエグザイルのなんだかっていう人たちとかね、
あ、何、どっちかというとイケメン系みたいな、
うん、だから結局その、うん、俳優とかアーティストとか、その辺も起用しますよみたいなところを見せて、あとはね、これは月火でしょ、で水曜日がおぎやはぎです、うん、木曜日がフットボールアワーで、
あ、お笑い系が行くんだ、
で金曜日が雨上がり消したいなんだって、
うん、
でさ、
そうなんだ、
うん、でこれ絶対こけるじゃん、この番組って、後番組
なんかこう、あ、やっぱりもうね、笑っていいと思うの後ってのはちょっと厳しいでしょう、
ね、
いろいろ
もうなね、三十何年続いた番組の後、
うん、いやだからそれをね、うん、みんなほらそれを覆す気はさらさらないんだろうけれども、しばらくはちょっとどうしても比べられちゃうでしょ
う、
う
ん、
ね、
でねこれ多分ね、
うん、
ほらこの今さ出てる 五組っていうのが五人でさ、
月火水木金、
五組って言った方がいいのか、五組はさ、うん、ほら、なんだろう、噂であった本命の人たちが入ってないんだよね。
あ、何、最初噂で違う人が
入る、本命で言われてたのはさ、あのスマップの、
あの、あ、なんかジャニーズ系がどうのこうのって言ってたよね。そういえば、
なんだったらスマップが週替わりでとかっていう噂もあったり、いろいろ言われてたじゃない。
なんかこう、そんな感じっていう認識はあったよ、うん、ジャニーズ系が昼入るみたいな、
でいろいろな、あの人じゃないかこの人じゃないかって、結構
あれは噂だったんだ、
大物の名前が出てたけど、うんうん、その人たちが意外と入ってないんだよ。
全然入ってないね。
で、僕がこれ思うに、まあ、完全にこれはこけさせるための番組じゃないかなって気がするんだけど、
あ、何、もう早々に終わる気満々みたいな感じ。
で、結局さ、例えばさ、俳優さんとかね、うん、そのアーティストって、うん、まずこれがこけたところで何の痛でもないでしょ。
そうだよね。まあ、特にほらお笑いの人もさ、まあ、うん、他にもいっぱい仕事持ってるだろうしね。
でお笑いの今後の3人も、
うん、
まあこれがこけたところでっていう、
で、まあ、結構ほらね、雨上がり消したいなんか結構人気あるしね。
でこれ例えばほら週替わりにしたってのも多分意味があって、
うんうん、
これ例えばさ、雨上がり消したいが後番組をやりますって言ったらすごいプレッシャーだろうし、こけた時に雨上がり消したいの番組がこけたになるやん。
そうだよね、そうだよね。
だけどあの 5組にやらせたら分散するじゃん、
まあ、リスク分散ってことだな、
っていうのがあると思う。でもしこの5組の中で視聴率が取れそうな、人気が出そうな週があったら、
うんうん、
そいつが多分将来的には投資でやるとかさ。
なるほどね。
でもしダメだったらこいつら一回どかして、一回クッションとして、もう一回やめさせて、クッション置いて本命が来るんだと思うんだよね、うんうん、
ああ、だからいろいろ考えてるんだろうけど、なんちゅうんだろうな、もうほらフジテレビも今少し元気ないからさ、うん、なんかこうあまり思い切ったこともしづらいのかな、
うん、だからこれはね絶対あれだよ。
いやー、タモリさんの後はやりにくいでしょう。
やりにくい、ね、やりにくいよね。
やりにくいよ。
でもさあれだよ、うん、笑っていいと思うの前だって、
うん、
ほら笑ってる場合ですよっていう番組だったわけ。
名前だけ覚えてるけど、あれ誰出てたんだっけ。
これは B&B が司会で、
ふわ、
当時もう絶好調に人気のあった B&B だよ。
そうだよね。
でそこに あれだよ、もうそれこそその後に、俺たちひょうきん族をやるような人たちが、
うんうんうんうん、
レギュラーでバンバカ出てて、
あれタモリさんってあれだよね、いいともでほぼなんかこう人気出てきた感じの人だよね。
世間に一般に認識が、
うんうん、
されたのはあれなんだろうね、笑っていいともだろうね。でもその前から普通に番組はやってたでしょ。今夜は最高とか、
ちょっとどっちかちょっとさ、極もの系の方でしたよね。
夜中の人だった。
そうそう、あのカメレオンの真似とかさ、
そうそう、
あ違う、イグアナの真似とか、ね、
そうそう、だから夜中に出てる人たち、
うん、それがなんかこういいともで長いことやってるうちにこう毒が抜けてこう崇高な人になってしまった感じがするけど。
だからね、これね、多分ね、本当は、
うん、
全部お笑いで埋めたかったんだけど、やり手がいなかったんだろうな、きっと。
みんなちょっとやりたがらないというか、そこに入るのはちょっとリスキーだもんね、やっぱり ねこけた時でかいやね、本当に。
あまり、だ雨上がり消したいは意外とここになよく入ったなって思うんだけど、
うん、そうだよね。まあ週1ならまあいいかなみたいな、うん、
って感じなのかな。
うん、やっぱりほらだって、うっちゃんなんちゃんなんちゃんの番組もあるでしょ、裏番組。
日テレでね、
日テレですよ。
関東では日テレね、
北海道はね、どこだっけ、日テレはね。まあいいや。やってるよ、こっちだって、ちゃんと、うん、
やってる、う
ん、やってるよ。
昼なんですって番組やってる
し、あ、そうそうそう、あれもなかなかほら最初ね結構人気出ないんじゃないかとか言われてたけど、どうしてどうして続いてるでしょ、
うん、
うん、
その話はもういいや、
何
いきます、時間、はいはい、時間ないからほら僕の愚痴のコーナーがなくなっちゃうとき
早く愚痴言えよ、
愚痴がね、愚痴あんまり言う時間がなくなっちゃったんだけど、簡単に言うと僕ね前言ったかな、あのアマゾンで配達をしてくれるのに、
うん、
どこの宅配の業者が来るかわからない、ヤマトが来るか佐川が来るか、あ、
選べないんだっけ、
うん、であとうちの場合はカトーレックっていうところが来て、どこから来るかわからない、
カトーレックっていうのに配達業者
なの、配達業者があるんだよ、でこの3社のうちのどれかなのね、
うんうんうんうん、
でね前ね多分ねこの番組で喋ったんだと思うんだけど、このカトーレックっていうところが運んでくる荷物、うん、アマゾンの箱をパッと開けると、うん、タバコの匂いがグワッてくる、
ああ話してたねその人に
ねで、うん、来るでこれなんでだろうと、アマゾンがなんかタバコ吸いながら梱包してんのかな
それはねえだろう
で、あのちょっといろいろ考えてたのね、
うん、
おかしいな、カトーレックが多いよなと、
他のとこうっちゃんが吸ってんじゃねえちゃうので
、あのある時そのカトーレックの車とすれ違った時に、うん、その運転手がタバコ吸いながら運転してるのを見て、
あ、そうかそうか
でカトーレックに電話をして、
うんうん、
あのいやちょっとこれはあのまだねあの、うん、今例えば機械物とかだったらまだしも、うん、これが食べ物とか、
そうだよね、
洋服とかそういったものだと、うんうん、この商品に匂いがつくのは特にタバコの匂いがつくのはちょっと嫌なんでって話をして、うんうん、で改善しますと、でカトーレック自体もその配達中要は営業者の中でタバコを吸うこと自体を禁じていると、会社のルールで、
なるほどね、うんうんうん、
禁じているんですっていう話で、
はいはいはい、
で、きちっとそれはあの改善しますんでっていう、
うんうんうん、
答えをもらったっていう話をしたの ね前にね、
なんとなく覚えてるよ、
そんな話をしたので、
うんうん、
あのでここ最近ねずっとねカトーレックが届けることがなかったの、うちに来ることがなかったの、
ああそうなんだ、
そうだから、あ、アマゾンとの契約がなくなったのかなって思ってて、
おお、
よかったよかったって思ってて、
うんうん、
でね最近になってまたカトーレックの車が来るようになったのさ、
ほう、
でね開けるとねタバコ臭いんだ
変わってねえのか、
うん、たらでまあちょっと嫌だけどさ、
また電話したの、
嫌だけどとりあえず電話してさ、
うんうん、
っていうのがね、
うん、
あのまあ、ずっとタバコ臭いなとは思ってたけど、それが例えばハードディスクとか、
うんうん、
あのメモリーとかっていうそういう機械物だったらさ、匂いも、ね、うん、ちょっと時間が経てばなくなるし、
まあね、
って思ってたの、
うんうん、
いいかなと思ったんだけど、あの電話しようかな、しょうがねえな電話すっかって思ったきっかけが、実はうちの嫁さんが、
うん、
財布を買ったのよ、
お財布、
うん、
お、
でそれがやばい、匂いがすごかったの、
あそれ嫌だよね、
それはちょっと嫌でしょ、
だって肌身につけるものじゃない、
そうそうそうそう、
ね、
でしょうがない電話をしたの、
うんうん、
で今度はもう所長さんじゃなくて、
うん、
なんかね関東の、
うん、
なんか一番偉い人みたいな感じの人、
あらそいつ呼び出した、
呼び出したっていうか、もうその人に話をさせてもらえますかって話をして、で実は前もこういう話であって改善するってお話だったんですけどって、でこれがあの、
うんうん
うん、アマゾンさんにも実はあの宅配業者を配送業者が選べないかっていう相談したのに選べないらしいんですと、
うんうんうんうん、
でそうすると例えばもうアマゾンさんで、食品とか服とか、うん、今回みたいな財布とか買えないんですよねって、
うんうんうんうん、
言ったらもうとりあえず改善するとは言っているのね今ね、
まあセーフティー言うしかないよね、
言うしかないんだけどさ、
うんうんうん、
でね、その時にね、そのね、その関東のトップの人が言った言葉がね、
うん、
ちょっと納得できなかったのが、
あ、そうなの？
あの実はその財布を届けに行った時ね、
うん、
その時もその、竹内さんの家に配達するのに普段タバコを吸わない運転手を選んで、あ、違う、普段タバコを吸わない運転手にいつもは届けさせてるんだけど、その日はそれが休みだから、うん、その人が休みだから、うん、タバコを吸う人が届けたんだけど、
うん、
なんか、一応行く前に絶対車の中でタバコ吸うなって言ってから行ったんだっていう言い方をするのね。
あー、なるほどね。
なんか違うでしょ。
だってもともと車の中では、
車の中でタバコを吸ってはいけないというルールなんだって言っているのに、カトーレック自体がそういうルール車内で作っているのに、うん、なんかさ、僕が言うから僕にだけ対応してる感じじゃん、それって。
わざわざ、まあ、だからぶっちゃけた話、なんかクレーマーの人扱いみたいな感じにされちゃってんじゃないの。
そうそうそうそう、うん、だからそれちょっと違うと思いますよとは言ったんだけど、
ね、うん、だってもともとね、車の中では吸わないっていうふうに決めてたわけでしょ。
そうそうそうそう、
と向こうは言ってたわけだよね。
そうそうそう、
だからそれが本当にただの建前だったっていうことになっちゃうよね、うん、そしたら。
そうだから、もう多分もう車を佐川さんみたいに運転席と荷物を置く場所を、うん、スペースを分けるような車、分かれるような車にしないと、うんうんうん、ダメなんじゃないですかねって話はしたんですけど、したんだけど、ね、
あれかハイエースみたいなやつなのか、
なんかもう本当に K の、
うん、
なんかバンみたいなやつ、
ワンボックスみたいなやつか。
そうそうそうそう、
あー、そっかそっか、それはあれだね、匂いがいっちゃうね、
うん、
そっか。
そうで、なんか大手さんがどうのこうのとか始まってさ、
大手、
うん、だから佐川とかヤマトは大手で、自分のところはなんか小さい企業だからみたいな、うん、いや、それは関係ないんじゃないですか。
全く、俺もね、武井さんのこう、なんていうんだ、愚痴に対して反論するときもあるんだけど、うん、それは同意見だな。さすがにちょっと、
むしろ小さな中小企業の方がそういったのは対応が早くて小回り効くんじゃないんですかねみたいな話。
逆にね、
うんうん、大手とか関係ないと思うんですけどねっていう、うん、
いや、ほら、匂い気にしない人も、ね、多いし、あれなんだけど、すごい気になる人は気になるからさ。
そう、本当にね、例えばさ、ね、うん、タバコを吸う人が、例えばタバコを吸うときは車で吸っちゃいけないから、うん、でコンビニの前で吸ってる人とかいるでしょ、車から出て、
うんうんうん、
で吸った後に車の中入るじゃん、
うんうん、
だから匂い結局ね、入るんだよね。
あ、まあね、
うん、タバコ吸い終わったから20分ぐらいはもう口から常に出てるから。
俺もさ、いや、正直俺もタバコは少し吸うんだ、
うん、
で、だけど変な話、匂いはやっぱりつけたくないわけさ、俺も、うん、だから車の中で吸わないし、うん、ただ自分でほら全然吸ってない、何時間も吸ってない時に、うん、タバコを吸ったばっかりの人が近づいてくると匂うもんね。
わかるよ、ね、
わかるわかる。
でね、例えば僕の会社の後輩の営業者に、
うん、
たまにちょっと窓を後輩が開けるでしょ、
うんうん、
すごいんだよ。
何？
だから車に染みついちゃってるから。
ああ、はいはいはい、わかるわかるわかる。
だからもうね、多分タバコ吸ってる人にはわかんないし気にならないんだろうけど、例えば、うん、もうハンドルもベトベト、ヤニでベトベト、
タバコ吸ってる車ってもうすごい匂いするよね、本当に
すごい匂いするんだよ、
うん、それはね、わかる。
だから僕はそういった、うん、カトーレックとのね、うん、そういう一件もあるから、うん、後輩に絶対この要は結局商品積んでね、一応営業だからさ、うんうん、行く時もあるから、
うんうん、
この商品はできるだけ、まあ、タバコ吸うなとは言わないけど、食べ物とか扱ってるわけじゃないから、
まあね、
会社がそういうルールを定めてるわけでもないから、僕が吸うなっていう権利もないから、
うんうん、
で吸うなとは言わないけど、これを例えばこの車に1日2日入れっぱなしにするようなこと絶対するね、絶対この商品には匂い染みつくよ、うん、タバコ吸わない人には分かるからねって話をしたんだけど、
うんうん、
全然理解しないんだよね。
だ
タバコ吸う人は分かんないんだよね、理解できないんだよね僕。
いやいやいやいや、俺は吸うけど分かるよ。
いや、大げさだと思うみたいで。
ああ、そんなオーバーだって多分ね、やっぱり 気づいてないんだと思う、匂いが、
うん
うん、だから俺は車の中では一切吸わないし、うん、匂いつくの嫌だから、うん、あと家の中でも吸わないし、うんうん、真冬氷点下20度の中俺夜1本だけっつって外で吸ったりするからねそこまでして吸うのかお前って感じでついに行くんだよ
なんかね、だからもう本当にまあね、話はあれ飛んじゃったけど、
うん、
ちょっとカトーレックの関連の
そうか
人関係者の方がもしねたまたま聞いてたら、うん、早急に対応していただきたいと。
なるほど、
ね、もしくはアマゾンの関連のね関係者がいたら、ぜひカトーレックさんとの契約をすぐやめていただきたい。
いや、やめる必要はないんだけど、なんだ、配達を指定できるようにしてくれればいいんだよ。
う
ん、
ただね、もうあとはもうね、うん、根気強くね、例えばね、開けて、箱開けて、タバコ臭いなと思ったら、ちょっと僕の本意ではないけど、
うん、
しまって返品。でこういう理由でカトーレックさんから配達されて何日に配達されてこういうタバコの匂いがすごかったので返品させていただきますと、
うんうんうん、
でまた来てまたたまたまカトーレック開けて匂いがしたらまた返品っていうのを本気を強くやらなきゃいけないのかなと。
まあ、こういう、でもこういうクレームが多くなれば例えばアマゾンの方もね対応するようになるかもしれないし、
ね、いやでもね僕も前回も言ったけどその、うん、本当にその営業者とすれ違ってたまたまタバコを吸いながら、
うん、
その運転してる姿を見るまでは、
うん、
まさかって思ったもん。
ああなるほどね、
うん、
そう
どこでつくんだろうこの匂いって。
やっぱりあれだろうね、ワンボックスタイプだともう全部車の中に回っちゃうからね煙がね、う
ん、ひどいんだよね、あのね、
うん、
あのね、その関東のね偉い人が言うにはね、
うん、
その営業者に、
うん、
匂い取りのスプレーを入れておくことを義務付けてるっていうのね。いや違うでしょ、匂い消しのスプレーがいらないようにしなきゃいけないんでしょまずは。
その匂い消しは匂い消しですごい匂いするからね。
まあね、
あれほら車のさカーコロンですごい匂いプンプンしてる人いるでしょ。
いるねいるね、あの匂いもちょっときついよね。
あれの方が俺苦手だね。でも車からコンビニでさお客さんで入ってきたらカーコロンの匂いを撒き散らして歩いてる人いるからね。
そうなの、
本人気づいてないんだろうけどさ。
気づいてないんだろうね、いつもその匂いだから、ね、
そうそうそう、だ俺だから車にコロンも置きたくないからね。
でね、そのね、そのねスプレーをね、
うん、
それを置かなくていい状況にしなきゃいけないんじゃないですかね。
そう
って話をしたら、ね、いや、うん、その年ある程度年をいった運転手もいるから加齢臭がとかって言い始めるの。
いやいや
いやいや、もうなんだったら加齢臭がすごくきつくてそれが、うん、箱に染み付いててもそれはいいですわと。それはしょうがないです
もん。加齢臭が箱に作ったらどんだけなんか染み出してるのみたいなね。
そうで仮にそれがついててもそれはいいです。それはもう本当にそのなんていうのね、その自然というか
仕方がない、
誰もがあれするものだからそれで文句は言いませんよと。
もうなんか本当にあれだね、いかにもその場しのぎの言い訳を喋ってるようにしか聞こえないね。
そうなのでね、ね、ということで今日ね、たまたまね、プリンターのインクをねアマゾンさんに注文したんで。
さあ何で来るかな。
さあどこで来るか、ヤマトで来るか佐川で来るかカトレックで来るか。カトレックで来たらハズレです。
そうか、
はい、でかつ箱を開けるときはちょっと楽しみ。
なるほどね、なるほどね、
はい、いうことでございまして、
うん、ちょっと期待してない逆に。
ちょっとね、ちょっとね、一回はカトーレックで来てほしいなっていう。さあまたほらここで喋るネタにもなるし。
そうかそうか、
いうことでございまして、今週の愚痴のコーナーでございました。エンディングいきます。
はい、
エンディングでございます。
お
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
ね、僕あれですよ、あの愚痴をね、
ん、
愚痴を言うでしょ、この番組内でね、
たまにやる ね
愚痴を言うけど、だいたいここで言ってる愚痴って一番怒ってない、怒ってない愚痴ですよ。
あなたの怒ってる愚痴は放送できないからね。
そう、本当に怒ってる時ってもう段階があってね、僕の中で段階があってね、
うん、
ね、一番怒ってない時っていうのは、怒ってない時はこの番組で言います。これポッドキャストで言う、ね、
あのひどいのは言えないでしょ、あなた。
そう、あのね、これ一番あの面白いなっていう、
だからあの怒っててもネタになるレベルでしか話せないでしょ。
そうそうそう、だからちょっとあの加藤レックに電話したのも若干ネタ作りのためもある。
あ、まあね、まあね。
いうのが僕は一段階ね。で、もうちょっと怒りが来ると、僕ね、ツイキャスで言います。
ツイキャスでね、
ツイキャス、もう今ツイキャスっていう言葉も分かるよね、みんなね。
まあもう通じます
よ、ね、生配信のサービスツイキャスっていうのがあって、それで今それはあの見に来てくれる人もね、僕の場合ね30人とかね40人なんで、
うん、
まあそれぐらいの人だったらいいかなっていう。
あれでしょ、愚痴ひどい、ちょっと強めの愚痴の時は保存しないでしょ、あなた。
あのね、僕ねツイキャスで喋ったことは一切残さないんで、
う
ん、
あ、なるほど、潔い。
うん、あの一回も昔は残したけど、もうここ最近ずっと残してない、全部消しますから、
うんうん、いいと思います。
っていうのがさ、これさ、生で喋った時って、うん、その場にいたからほら一緒に聞いてて面白いんで、
そうね、
後から聞いても面白くないなって思うのね。
ああ、なるほどね。
なのでもう後にも残んないしね、人数も少ないからそこで喋るのね、
ここだけの話だけどってね。
そうで、もっと頭に来た時はツイッターで、この相手の名前とかも出さずにつぶやきます。
たまに見たことあるよ。
たまに見るでしょ、あいつムカつくって、あいつって誰だよっていう。
そうそうそう、みんなね、あのフォローしてる人、俺かな俺かな。
そうそう、で何かごめんなさいって来るから、あなたじゃないですっていう感じで、ツイッターでつぶやく。でもう絶好調にムカついた時は、この裏で元宮さんにだけ言ってます。
俺にね毒を浴びせるんだよ、はい、こいつは。
収録前とか収録後に言ってます、
ね、できれば収録後がいいね、収録前だと響くから。
あ、そうですか。
そうそうそう、頼むよ。
ということでね、この場で言ってることは一番この僕の怒りがどうってことない時なんで。
そうね、そうね。
できればほらこの場で言うことによっていろんな意見を欲しいなって時もあるしね。
うんうんうんうん、
僕が言ってることが間違ってる時もあるし、
そういう意見も当然多いしね。
そうそうそうそう、
うん、いろんな考えがあるからさ
ね、
うん、
いうことでございまして、まあ愚痴も面白く聞いていただいているといいななんて思ってますよ、うん、ね、
ね、
それも一緒にお便りでいただくとね、オープニングの最後がちょっとたくさんのお名前呼べるんで、
そうだね、
盛り上が
る。あの文句書いた人もちゃんとお名前呼びます
から、お名前呼びますって、うん、ね、よろしくお願いします。で、あのちょっとその内容も面白いなと思ったらオープニングとかこうエンディングでちょっとご紹介する時もあります。
うんうんうん、そうね、
よかったらいただければなと思います。おい、その宛先も含めて元宮さんから告知をよろしくお願いいたします。
はい、そんなことないしょでは皆さんからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはオープニングでも話したけど、そんないアットマーク 0438.jp、 あとそんないプロジェクトのツイッターのアカウントもみんなフォローしてね、sonnaip、 そんない p になってますので、なんか竹内さんがたまに、うん、しょうもないことつぶやいてますのでフォローしてあげてください。あとそんないプロジェクトのホームページもあります。 URL はそんない .com、 こちらからは、そんないプロジェクトの番組全部聞けます。過去配信も全部聞けますので、あとメールを書くところもあるから、ここからメールを書いても大丈夫です。あと YouTube やってます。そんないプロジェクトの YouTube と、あと竹内くん個人の YouTube もあるので、どうしても見たいねっていう人は YouTube に行ってなんとか探してください。以上。
はい、ありがとうございます。適当だな。
だんだんね。
あのねツイッターのね、そんな IP は、うん、僕つぶやかないから。
あれ、そうだったっけ。
そんな IP は、番組の配信の情報とか、
あそうねそうね、
何かの告知とか、あとは、そんなメンバーがそれぞれたまに何かつぶやくときもある。
最近つぶやいてねえな、
アカウントでございます。
最近つぶやく、
僕は僕で別に持ってるんで、
そうだよね、
はい、なのでそんな P では、あいつムカつくとかそういうのは書かないですから
そんな公式ってそんなこと
、いうことで、また、来週か再来週配信したいと思いますので、
近いうちに、
はい、お待ちください。お便りをたくさんお待ちしております。
待ってます。
お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
またね。
そんなことないっしょ。